ご理解第60節おかげは受け得受けがち。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。まさに受け得であり受けがちである。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。と師匠坪宗一郎氏は教えてくださいますが、これがただ、道理というのでしょうか、法則というのでしょうか、そういうものではないように思いますね。例えば 1+1 は2だとか、 1+2 は3だとか、その心が豊かに大きくなったらおかげも豊かに大きくなるものだと、そこがダイレクトにそう関連しているということではないように思います。一見そうですけれども、実はそこにもうワンクッション入っているというのが本当のような感じがいたしますね。それは心が豊かに大きくなる。そしてその心が豊かに大きくなったもの、人にしか与えられないような大きな豊かなおかげを神様が授けてくださる。というその神様が授けてくださる、その私どもが豊かな心になる、大きな心になったら、それに応じて神様がおかげを、豊かな大きなおかげを授けてくださる。というそこのところが抜けたのでは本当ではないように思いますね。ただその神様が授けてくださるということが隠れているというのでしょうかね。やっぱり隠れているのですね。目に見えないところにある。ですから私のどもの目に見えるのは、ああ心が豊かになった、大きくなった、ああそしたらこういう大きなおかげになった、豊かなおかげになったと、そこの何と言いましょうかね、始まりと終わりだけが見えている。そこの中間にあるところの神様がお働きくださって、神様が授けてくださる、私どもの心が、ああこの氏子は心が大きくなったな、心が豊かになったな、それならばこういう大きなおかげも授けてやろう、こういう豊かなおかげも授けてやろう、というその神様のお働きというところを気づいていかねばならない。目に見えないところが目に見えていかねばならない。私どもがただ心が大きくなったからおかげも大きくなったというのではないということですね。そこに神様のお働きがの介在があって、初めて大きくなった心に大きくなったおかげを神様が授けてくださった、そういう神様の介在があってのことだということなのです。ここのところがややもすると見過ごされるというのでしょうか、見逃されるというのでしょうか、そういうことになってくるように思いますね。やはり私どもが生きている、あるいは生かされている、それは誰にか、神様だと。神様がさまざまな事柄を起こしておられる。それは私どもを幸せにしたいから、私どもの心を大きくしたいから、いわば神様は大きなおかげを授けたいと思っておられる。例えばおみきさんならおみきさんで言いましょうか、神様は一生のおかげを、一生ますですね、という一生 1.8 リットルということでしょうか、そういう一生のおかげをおみきさんを授けたいと思っておられる、願っておられるけれども、氏子の心が1合増す の程度の大きさしかない。その一合増す程度の大きさしかない氏子の心に一生のおみきさんを授けてもこぼすばかり取りこぼしてしまいますね。それでは授けられない、与えられない。だからまずはその一生のおかげを授けるためには、まずはその受け物である心を大きくしなければならないということになるわけでしょうね。それで神様がまず一生を授けてダダ漏れさせるのではなく、一合の心の受け物を一生のお酒が入るような大きな心に、まあ育てられるというのでしょうか。そしてその育った暁には一生のおみきさんならおみきさんを注いでくださるということになるのでしょうね。ですから私どもが一合の受け物から一生の受け物へ、私どもの心の大きさを大きくしていかねばならない。その大きくするためのお働きがあっている。それこそおかげは我が心にありと言われることでも、神様はそういうおかげも授けてあげたいと思っておられるけれども、私どもにいかんせん和らぐ喜ぶ我が心がない。だからまずは我が心という受け物を作ってくれと。そしてその我が心という受け物ができた暁におかげを授けてやろうというようなことかもしれませんね。まあいずれにしろ神様が願っておられることは、その限りないおかげも授けたいと。しかしその限りないおかげをいただけれるだけの氏子の心がまあないと。ですからまずは我が心を育ててくれよということかもしれませんね。ということになると、神様が授けたいのはおかげだと。まあこれは微妙なとこですね。卵が先か鶏が先かというようなところでしょうから、神様が授けたいのはおかげなのか、神様が授けたいのは我が心なのか、まあその両方といえば両方だと思いますね。豊かに大きく育った心、そしてそこに豊かに大きなおかげを授けたい、その両方を授けたい。まあ欲張りといえば欲張りかもしれませんけれども、そのやっぱり両方なのでしょうね。神様のおかげをいただくということ、神様が私ども人間に授けたいと願っておられるようなそのおかげを従前にいただくということ。しかしまあ私どもがおかげと考えるおかげ、まあそれはこの世での現世利益的なおかげでしょうけれども、その現世利益的なおかげをあの世に持っていくわけにはまいりませんね。神様がこの氏子に1億円授けたい、しかしまだ心が小さい、だから大きな心を作ろうとなさる、そしてさまざまな問題を通して心を大きくしてくださろうという働きがある。そして心が大きくなった、そこにこの世において1億円というおかげがいただけれるようになった。それであの世に持っていけれるものは、その1億円をあの世に持っていけれるかというと、この世における現世利益的な利益はあの世には持っていけない。持っていけれるものは心だと。その大きくなった心、受け物だけがあの世には持っていけれるのだとしてみれば、神様が本当に授けたかったのは、その大きく育った心、豊かに大きくなった心だと言えなくもないわけですからね。まあ神様がはその両方を授けたいというのが本音でしょうね。どうぞ豊かなおかげもいただいてくれよ、そのためにはどうぞ豊かな大きな心もいただいてくれよというのが、この世における人間氏子に対しての神様の願いだと。 心は大きくなった、豊かになったけれども、おかげは一向に授けてくださらない。いや、私はあなたの心が大きくなることだけを願っていたのだ。豊かになりさえすればよいのだ。現世利益的なおかげなどはどうでもよいではないか、というのではないということですね。その両方が相まって、両方相まって授けようとしておられるのが神様だということになりましょうね。その神様のおかげをいただくということにおいて、今朝いただきますのは、やはり私どもが神様のおかげをいただいていかなければならないと思います。その信心の、まあ誠の信心の出発点ともいえるところの一つに、我無力というのがありますね。ここ一寸動くでも、橋の上げ下ろしに至るでも、神様のおかげをいただかなければ立ち行かないのだ、という、そういう悟りがやはりいります。そしてそのそこから、その悟った後に生まれてくるものは何か、それはやっぱり神様のおかげをいただかなければならない、いただかなければ立ち行かない。ではどうしたら神様のおかげをいただいていくことができるのだろうか、というところに進まなければなりませんね。ただ我無力を悟った、私には何もできない私だ、神様のおかげで今日の私があると悟った、そこから、それではそういう神様のお働きをいただくにはどうあったらよいのだろうか、という次の段階へ進まなければならない。そのどうあったら神様のおかげを従前にいただけれるだろうか、神様から嫌われとって神様からおかげをいただけれるとは思いませんね。嫌いな人に何かをやろうということはまずあまりありませんからね。好きな人にはこれもあれもあげようという気になりますけれども、嫌いな人には、嫌いな人がくださいと言われたら、いややらんよと、嫌いな人がああしてくださいと言われたら、いや私はちょっと今忙しいから、と断るようなものではないでしょうかね。それが好きな人から頼まれたら、それこそなけなしのものでも渡したり、時間が忙しいとできないと言っても、自分の時間を都合してでもその好きな人のために何かをしてあげようとする、まあそういうものでしょうね。神様もやっぱりそういうものではないでしょうかね。私どもが神様に嫌われるようなことばっかりしておって、神様はこれをしてください、あれをしてくださいと頼んだからといって、神様がそう素直にはいよとしてくださるとは思えませんね。無理をしてでもしてくださる、それは神様が好いておられるから、神様から好かれているからこそ、神様も無理をしてでも都合をつけてくださるということもありましょうね。ですから神様のより一層のおかげをいただきたい、神様が授けてくださろうとするおかげを従前にいただきたい願うならば、思うならば、私どももやはり神様のお心に可能な生き方をさせていただきたい。どうあったら神様のお心にかなうだろうか、という生き方に変わってこなければなりませんね。神様のお心に反した生き方ばっかりをしておって、そして神様おかげをくださいと言っても、それは虫が良すぎますね。ですから神様のおかげをいただこうと思えば、神様のお心にかなう生き方をさせていただかねばならない。教祖様もそれこそ神様の仰せ通りというところがありますね。実意を貫き候と、その神様の仰せ通りに貫く、やはりこれは神様から 認められる一つではないでしょうかね。神様の言われる通りにせずにおいて、神様から認められるとは思えませんからね。そういうどういう生き方が神様のお心にかなう生き方であるのかということを、やはりこれは師匠の身教えの中にいただくことができます。師匠はそれこそこれからはサイダーは飲むな、ラムネにしろと言われたら、もう金輪際それからサイダーを口にされることはなかったそうですね。どこか出かけられて、その喉が渇かれた、それで飲み物を所望されたらサイダーが出てきた。まあその当時の若先生は飲まれたそうですけれども、師匠は一口口にしたらもうそれっきり飲まれなかった。それはサイダーだったからだと。神様からサイダーはやめろとおっしゃっておられる。だからどんなに喉が渇いてでも口にされなかったのだろうと、その師匠の精進ぶりを語っておられることがあります。私がまだ修行に入る前にふとしたことから、どういう何のことからか分かりませんが、忘れましたが、そのお話をご理解をくださいました。それはある教会のお話でした。そしてその教会にはちょっと敷地ですか、空き地があったと。その空き地があったそこに、そこの奥様が、まあ何かの食べ物の足しにもなるだろうと思って、何かお野菜をそこに作られたと。そしたらもうそれっきり今までお野菜のお供えがあったものがやまってしまったというようなお話をしてくださったことがあります。どういう経緯でそういうお話になったのかは分かりませんけれども、それが私の印象に強く残っています。まあ教会があった、そして少し空き地があった、だからまあ生活の足しにでもなろうというのでしょうかね、食事の足しにでもなろうと、まあ生活、まあ昔の話ですから生活の足しということでしょうね、になろうと思ってそこにお野菜を作られた。そしたらもうそれっきりお野菜のお供えがなくなったということなのですね。まあ、ある意味大変恐ろしい話ではありますね。それをなぜ思い出したかというと、昨日研修をいただいておりましたら私の話が出ておりました。それはまだ私が修行に入る前の話ですけれども、あるその職場の近くのにやはり教会があった。そこに行ってまあいろいろ感じたことを話しておりましたが、その中にそこの教会の奥様が喫茶店をなさっておったのですね。まあ少しないとも家計の足しにと思ってしておったおられたのかもしれませんが、その話を師匠にしたようでした。そしてその研修を私は聞く由もありませんが、その私がお参りした次の日かの研修のお話のようでした。私は耳にしたことはありません。それを初めて、もう40数年ぶりでしょうかね、もっと長いでしょうか、で聞かせていただいたわけですけれども、もう50年近くなりますかね。こういう教会はご比例は立たないとはっきりおっしゃっておられました。そして今どうなっているかというと、その教会は今はありません。もう数年前にやはりそこに何ですか、里帰りしました時に妹に連れて行ってもらったことがありますが、そこの教会はもうありませんでした。更地になっておりました。もちろん喫茶店はどうなったのか分かりませんが、教会はもう更地になっていてありませんでした。まあ師匠のおっしゃられた通りになっていたというわけですけれども、そういう働きがありますね。 そういう神様のお働きがある。まあこれなどは神様のご機関にかなわなかったという方の例ではないでしょうかね。ですから神様のご機関、お心にかなわないならば、いわゆる人間氏子がこの世で現世利益を願うような、その現世利益は取り除かれてしまうというのか、なくなってしまうということもあるということですね。神様のお心にかなう生き方をさせていただく。そうでなければいわゆる現世利益というものは受けにくい、受けられないとも言えるかもしれませんね。まあ、いずれにしろ神様のお心にかなう生き方をさせていただこうとする、それがこの信心のまあ一つの精神でもあろうかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。